先週で、10回の、学びシリーズは終わりになりました。どうだったでしょうか。10回を通して、私たちの神様に対する愛、そして神様から私たちに対する愛にあふれた戒めを少しは、学びを通して感じていただけたら幸いかと思います。さあ今日は実会ではなく、今月の暗証聖句、フィリピ3章14節から神の栄冠を得るためにと、まあ少しオリンピックをね、頭に入れた、メッセージになります。まあ私の好きな体育会系メッセージになるのでしょうか。少しスポーティーな、お話になるかと思いますが、もうなんか今日暑いですよね。なんかすでになんか汗をほとばせながら、汗を少し、にじませながらメッセージをしていますが、まあ、皆さんもオリンピック、見ていらっしゃるかと思います。今週もいろいろな、競技が行われました、すごかったですね。あっという間に、過ぎてしまい、確か明日がもう閉会式だったかと思います。まあ、皆さんもいろんな競技を見ながら興奮したり、また時には感動して涙を流していらっしゃるのかもしれませんが、私も年を取ってきたせいなのか、まあ、試合をする競技者、そのスポーツはもちろん見るんですけれども、つい、この頃気になるのは、その競技者と一緒に応援している、またはその競技者の後ろに座っているコーチというのでしょうか、監督の存在にもなんか目が行くようになったんですね。そしてその監督の様子を見ながら、なんかこっちも感動してしまう。そんな、経験を今回のオリンピックでしています。シンクロナイズドスイミングが、日本、銅メダルを獲得しました。何回かぶり、ロンドンでは取れなかったので、まだ復活のメダルだと言われてますけども、その復活をするに、とても重要な役割を果たした、井村監督という方がいらっしゃいます。一時期はそのチームから離れられ、もう一度復活され、そして今回のメダルへとつながったわけなんですけども、まあ、厳しい監督で有名で、1日12時間の練習を選手にさせたり、まあ多分関西人じゃないのかなと思うんですけども、厳しい言葉をズバズバ言うんですよね。足が低い、足りない、何だらだらやってんだ。厳しいスパルタの監督として、とても、有名ではありますけれども、でも銅メダルを取った時、その競技を終えた時のその井村監督のなんだか微笑ましい、その笑顔というのでしょうか、喜びというのでしょうか、そして監督のもとに駆け寄っていく選手たちの姿を見ていて、私も感動してしまったわけなんですけども、確かに監督は時に厳しいことを選手たちにさせます。そして選手もその厳しさに辛さを感じるのでしょう。でも、あるテレビのインタビューで選手たちにその監督のことを聞いていましたら、もし井村監督がいなければ、自分をそこまで追い込むことは絶対できないと思うので、監督の立場に本当に感謝してるんです。と選手が言うんですね。きっと厳しい監督ではあるけれども、選手たちはその監督の思いを知っているがゆえに、その監督と選手たちの間には本当に素晴らしい信頼関係があり、その関係があるからこそ、たとえ理不尽と思えるような厳しいこと、苦しいことを監督が選手たちに投げかけてきたとしても、選手たちはそれを受け止め、そして見事にそのチームワークあっての結果が出てきた、ついてきたのではないでしょうか。まさにね、今まで見てきた10回と私たちは重ね合わせるものがあるんじゃないのかなと思うんです。10の戒めって言われると、なんか私たちに乗せかけられた重い重い戒めのように感じますけれども、ぜひ私たち今まで学んできたように、その戒めの背後には、私たちのためをもって与えてくださる神様のその思い、その心を私たちが知るときに、その戒めがネガティブなものとして私たちが受け止めるのではなく、積極的に受け止める戒めとなるのではないでしょうか。さあ、 え、ちょっと遅かったね。リオ、フィリピ、3章12節からです。どうぞ聖書を見てください。私はすでに得たのではなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分をすでに捉えたなど考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。昨日のリレーの決勝を思い出しますけれども、まあ、オリンピック選手というものはメダル、しかもその金メダルという目標があり、その目標を目指して一心にトレーニングに励み、その試合に臨んでいるわけです。まあ、この手紙はオリンピック選手に書かれた手紙ではありませんが、この手紙を書いた伝道者、パウロもこの目標を目指して一心に走っているんです。と語っておりますが、彼が目指しているのはもちろんオリンピックでその金メダルを得るのではなく、神の栄冠を得るために私は一心に走っているのです。この神の栄冠という目標を今日は一緒に考えてみたいと思うんです。しかしここで大切なことは、神の栄冠とは、パウロがここで私たちに伝えていることは、12節でも14節でも、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。14節、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠とあるように、イエス、キリストという存在が、この手紙を書いたパウロの伝える目標に関してとても大切であり、重要な役割を果たしているということなんです。それもそのはず、このパウロという人物は、このイエス・キリストに出会って、その生き方が180度変わった人物ですよね。それまではイエス・キリストを信じるクリスチャン、教会を迫害するために熱心に歩んでいたそのパウロが、キリストイエス・キリストとの出会いに通して、そのイエス・キリストを伝えるものとして変えられた人物です。ですからこの手紙にも7節8節を見てください。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、ごめんなさい。7節8節、聖書を見ていただけたらと思いますけど、しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを知り悪たと思っています。キリストのゆえに、それまで得であったと思うものを損と思うようになり、キリストのためにすべてのものを捨てて、それらを知り悪たと思っています。パウロにもかつては自分にとって大切なと思えるものがありました。しかし、それらがもうすでに価値のない損と思うようになり、キリストのためにそれらすべてを捨てても構わない、チリアクタと思う、そんなパウロの人生には大きな転換、しかもその価値観、生き方の転換が訪れたのです。パウロという人物は誰もが羨み、そして誰もが尊敬し、誰もが認めるようなエリート、特別な特権階級というのでしょうか、素晴らしい、境遇に、生まれた人物でした。 ピリピの3章の5節からも自分自身について、かつての自分自身について書かれていますけれども、ベニヤ民族出身、イスラエル民族のその貴族制度の中でも特別な民族と認められていた、そのベニヤ民族出身なんですね。で、パウロはかつてはサウロと呼ばれてましたけども、ベニヤ民族から生まれた初代王様がサウロであったんですね。名前にもそんな誇りある王様の名前を付けられたサウロ、パウロであったわけですけれども、ただそれだけではなくて、パリサイ人であると、ね、そのユダヤ人の中でも律法という神様の戒め、法律を真剣に学び、そしてそれを守ることにその全力を尽くしたパリサイ人というそのグループに属し、その律法を深く学び、そしてそれら律法を学んだゆえに、新しく出てきたイエス・キリストとそれに従うグループに対して熱心に迫害をしていた、そんなパウロが、そのような人物がパウロでした。そしてパウロはその自分の生まれた境遇、そして自分が積み重ねてきたこと、そして自分が熱意を向けていたことに対して誇りを持ち、そしてそれを強みと受け止め、自信を持っていたのではないでしょうか。確かに素晴らしい境遇に生まれ、素晴らしい歩みをしてきた、素晴らしい歩みというかね、エリートの歩みをしてきたパウロですけれども、それら誰もが羨むような、誰もが尊敬するような、それらのものを今はキリストイエスにあって、パウロは全てが損となり、チリアクタと思うようになった。そんな大きな方向転換がパウロの人生の中にはイエスキリストと出会い起こったわけなんです。神の栄冠を得る、ね、そのような言葉を聞きますと、私たちの生きている社会は競争社会でありますから、なんかね、一生懸命に金メダルを得るような、そんなオリンピックの競技者と重ね合い、ね、栄冠を勝ち取っていかなければいけない、そんなイメージを皆さんしませんでしょうか。でも神の栄冠とはどのような栄冠なのでしょうか。私たちがイメージするように、努力を重ね熱心に勝ち上がった勝者だけが受けることのできる栄冠なのでしょうか。しかし考えてみてください。パウロ自身が経験されたように、パウロも今まで自分が価値あること、これは正しい、これは自分にとって得となる、そう思っていたものがキリストイエスの出会いにあって損と思い、チリアクタと思うようになったということは、今までパウロが考えていた自分自身の人生を評価する尺度、または基準とは新しい、基準とは違う何か新しいものにイエス・キリストと出会い変えられたということなんですよね。オリンピックを見ていて、私たちはいつもいつも選ばれた映像を見ています。特にその金メダルだとか、そういう何か活躍する競技者のスポーツをよく見るわけですから、栄光の場面がとても多いわけですよね。でも先週も、もうこの人は金メダル確実だと思われてた人が、その栄冠を手にすることできずに涙し、またまさか金メダルを取ると思ってもいなかった、そんな人物がその栄冠を手にする、そんなドラマが競技の中にはありました。誰もが目指す金メダルでありますが、全員が手にすることはできません。たった一人しか得ることのできないその金メダリストの下には、きっと私たちが知りもしない、顔も見たこともないような、何百何千何万という競技者がいる中、たった一人しかその栄光を手にすることはできないわけなんです。では神の栄冠とは、そんなたった一人しか手にすることができないような、 神の栄冠と言っているのでしょうか。スポーツにしても、まあ、どのような競争にしてもこの世の競争において大切なのはやっぱり勝たなければいけないということですよね。そしてその勝つため、その結果を得るためには少しでも上へと向かう向上心、そしてそれに伴う精神力、そしてたゆまない努力などが求められるのでしょう。しかし、パウロが経験したようにイエス・キリストと出会い、そのイエス・キリストによって変えられたその評価、尺度、基準、価値観によってはどのようなものがその栄冠を得るのでしょうか。神の栄冠とは、強いものが、努力したものが、負けなかったものが得るものではなくて、神の栄冠こそ、私はその基準は恵みだと思うんですよね。イエス様もそうだったのではないでしょうか。この世の基準で見るならば、イエス・キリストは敗北者ですよね。負けですよね。なぜなら彼はその歩みに象徴される権力、強さ、輝きよりもむしろ聖書を見るならば弱さであり、しかも最後は十字架につけられ処刑されるという、全くもって成功することができなかった歩みでした。しかしあえてイエス・キリストは十字架という失敗、その弱さを選び、その弱さ、失敗を通して私たちに寄り添ってくださり、私たちに命を与え、そして私たちを救うためにイエス様があえて選ばれた道がその弱さの道なんです。しかし私たち聖書を読めばわかるように、弱さで終わったのではなく、その後には復活という神様の恵みによる大逆転があったわけです。今回のオリンピックもいろいろなドラマがあり、いろいろなニュースがありましたが、先週私の、心に響いた一つの、印象深かった一つのニュースが、多分皆さんもご覧になったかと思います。陸上の選手で500メートルの、予選をしているときに、みんなまとまって走っていますから、一人の選手が他の選手にぶつかってつまずいて倒れてしまったらしいんですね。そして一人の選手が倒れてしまったので、その後ろを走っていた選手もその選手につまずいて倒れてしまった。そして後ろから来て倒れていってしまった選手が、最初もう倒れてしまってパニックになって泣いていた選手に手を貸して立ち上がってゴールに向かおうって励ましたそうなんです。そしてもう一度書き始めようとしますが、不幸なことにその後から倒れて手を貸した選手が、その倒れた時に自分の足を怪我していたみたいで、走り始めてすぐに倒れ込んでしまったわけなんです。そしたら最初に倒れて助けてもらった選手がそのまま走り去るのではなくて、その選手に気づき、今度はその選手を支えて、そして一緒に励ましながら、ゴールをしたと。途中で棄権することなく二人でそのレースを走り切ったという、お話がありました。まあ、勝負の世界は、アクシデントは、つきものです。そして勝負の世界ですから、時に厳しく勝利を目指して固くなに、走っていかなければならない、勝負をしていかなければならないということもあるでしょう。ね、他人をことを考えるよりも、まず結果を出すということが勝負には求められるのかもしれません。しかしこのレースの中では、自分の目の前にある結果よりも目の前に怪我をし倒れた選手のために、そのレースを途中で諦めてまでも寄り添い、共にそのレースを終えることを選んだ、そんな恵みあるストーリーがありました。まあ、結果としてはきっとこんだけ転んでしまって時間をかけたのでしょうから、ビリ、そしてビリから2番目だったでしょう。しかし今私たちがこのようなニュースが分かっているように、そこでの出来事はあっという間に世界にニュースとして伝わり、そして多くの人々に感動を与え、そしてまたこのような競技者としての素晴らしい精神に感動した審判長が2人に 決勝に出場できる特権を与えてくださったということでした。まさにこの恵みによる大逆転なのかなと、このニュースをもって考えることがありました。私たちの人生もうまくいく時もあれば、時につまずき立ち上がることができないような大変なダメージを受けることがあります。しかし恵みとは、そんな私たちを競技だから、ね、走り抜くこと、結果を求めることが大事だからとつまずく私たちを置いて走り去るのではなく、私たちのために自分自身が十字架というつまずきに倒れ、敗者となり、そして私たちのためにひざまずき、手を取り立ち止まり、私たちの手を取り立ち上がらせ、あなたの向かうゴールはあそこなんですと、神様が私たちのために与えてくださるゴールを指し示し、私たちと一緒にそのレースを走ってくださる、それがイエス・キリストではないでしょうか。そしてそれがキリストの恵みではないでしょうか。そしてそのようなイエス・キリストと出会った私たち、そのようなイエス・キリストによってもう一度立たせていただいた私たちに与えられている使命とは、その恵みによって捉えてくださったイエス・キリストとそのレースを共に走り切るということではないでしょうか。どんなに金メダルを取れる、いやすでに取ったことのある一流の世界トップの競技者であっても、必ず競技者にはコーチという存在がいます。コーチなしに競技をしている選手を見たことはありません。一流の競技者は知っているんです。自分一人で競技したところで決して良い結果を出すことはできない、私には私を指導してくれるコーチという存在が必要であるということなんです。皆さんはどうでしょうか。私たちの人生の歩みの中にも、この信仰のレースの中にも、私たちと共に走ってくださる、共に歩んでくださるイエス様の存在、そして私たちの人生のコーチであり、共に走ってくださるイエス様の存在が必要であるということを受け止めていますでしょうか。まあ、コーチですから、時にコーチは選手に向かって厳しい言葉を投げかけます。厳しい訓練を強いることもあります。私たちが苦手だと思うことも、挑戦させることもあるかもしれません。でも私たちはそのコーチの思いを知るときに、シンクロナイズドスイミングの監督ではありませんけれども、そのコーチの言葉に耳を傾けることができるのではないでしょうか。今回卓球も多くの、結果を残していましたけれども、まあ、女子卓球チーム、日本の女子卓球チームで唯一の高校生の選手、まだ15歳だったかな、伊藤美誠選手がいましたけれども、確かね、その選手の特集してた情熱大陸だったと思うんですけども、その専属コーチとして伊藤選手についていた監督コーチの様子がテレビで放送されていましたが、本当にコーチも葛藤しているんですね。まだ10代前半であるその女の子に対し、時にコーチとして厳しいコメント、厳しい練習を強いなければいけないわけなんですけども、それを強いるときに選手が悩んでいる姿を見て、コーチが自分自身も悩み葛藤し、本当にこれでいいのか、本当にこれが彼女のためになっているのか、涙を流している様子が放送されていたんです。コーチも実は厳しい言葉を投げかけるだけではなくて、選手と一緒に悩んでいる姿がとても印象的でした。しかしそこには、その選手を強くしてあげたい、メダルを取らせてあげたい、勝たせてあげたい、そんな 統治の心があるからです。イエス様も私たちのこの人生のコーチとして、信仰のレースのコーチとして同じではないでしょうか。決してイエス様は私たちによる、私たちが苦しみ、ね、嫌がることを喜んでさせているわけではないと思うんです。私たちも時に自分の自由に、自分の好きなように歩みたいと、そう思う時もあるかと思いません、ね、熱心なコーチが横からとやかく言われるならば、ね、指導されるならば、うるさく感じることもあるかと思います。しかし私たちにはそのようなコーチからの投げかけ、導き、指導が必要なのではないでしょうか。なぜなら私たちに与えられたこのレースを諦めることなく一歩一歩前進していくためにも、私たちを必死に支え導いてくださるコーチを信じ、そしてそのコーチは私たちがそのレースを走り終えることができるようにと願い、見守ってくださっているからです。スポーツのコーチと同じように、イエス様も私たちと共に歩みをしながら、時に喜び、時にイエス様自身も涙を流し見守っておられるのではないでしょうか。私たちの目指すこの信仰のレースにおいて評価されることは、どれだけ私たちが早く、どれだけ大きく、どれだけ強く走り切ったというよりも、イエス様ご自身が神様、自分のコーチでもある神様、父なる神様の御言葉に対して忠実であったように、私たちがどれだけ神様に向け対して忠実に歩むべきかどうかではないでしょうか。今朝デボーションで読んでいて、この御箇所6章の、言葉に、導かれました。6章8節にはこのように書いてあります。主はあなたに告げられた、人よ、何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか。それは、ただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。ただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。私たちに神様が求められていることはこれなんですよね。神と共に歩む、そんなレースを私たちに求めておられるわけです、ね、オリンピックは参加することに意義がある、ね、有名な言葉がありますけれども、もちろんメダルを目指し大きな目標を持ってみんな競技に参加しますけれども、そのメダルを取るだけではなく、その過程、プロセスがその競技者を強くし成長させる大切なものなのです。私たちのこの人生も、私たちのこの信仰のレースの歩みも、何を達成したか、何番になったか、どれだけすごいことを神様のためにしたかではなく、私たちがどう生きたか、どう歩んだか、その工程、プロセスを神様は見ておられるのです。そして見ておられるのは神様だけではありません。昨日の400メートルリレーでは、日本チームがまさかの銀メダルという、大きな功績を残しました。そしてそれをもって感動を与えましたけども、私たちもリレー競技者ではないでしょうか。前の走者から受け取ったバトンを次の走者へと手渡します。もしかしたら私たちの代で金メダルを得ることのできるそのゴールを迎えることはないかもしれません。でも私たちも前の走者からバトンを受け取り、その歩みを見ながら次の走者へとバトンを渡すように、私たちのバトンを待っている次の走者が私たちを見ているわけなんです。この信仰のバトンを次の世代に手渡すために、そして私たちの歩みを見ている次の世代に 私たちがしっかりとそのバトンを渡すことができるように、私たちの歩みを神様にイエス・キリストに委ねていきたいと思うのです。最後にもう一度皆さんでピリピ3章13章14節の御言葉を読んで終わりにしたいと思います。皆さんでお読みしましょう。3、はい、兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの指示に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っていくのです。キリストイエスにおいて召してくださる神の栄冠を得るために、ぜひその目標を目指して私たちも一緒に一心に走ってまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。どうぞしばらくの間、応答の祈りを皆さんがそれぞれお捧げください。